早期発見を日本眼科医会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さて、今日は12月の20日、はい、今週の土曜日日曜日がラジオ大阪ではミュージックソンになるわけですよね。
はい、
今年は12月の24日いつもでしたら正午なんですが、時間がちょっとずれます。午前10時からと早めにスタートすることになっておりまして、ですから24時間の放送ということなので、はい、25日の午前10時までの放送になります。24日の午前10時から25日の午前10時まで、ミュージックソンをお届けしていくわけですね。はい、いろんな番組散りばめながらの放送になるわけですけれども、まあ、25日土曜日がね、ラジオ大阪は競馬中継もありますので、はい、まあ、言いますとちょっとそういう編成がいろいろあるので番組編成上ちょっと都合がありまして、はい、で午前にちょっと2時間ずらしての、はい、24時間、募金を呼びかけてまいります。はい、目の不自由な方へ音の出る信号機をということで、一機でも多くの信号機を作りたいという思いで募金を呼びかけてまいります。さあ、その放送内容が一体どうなるのかというお話を今日この番組でしていこうというふうに思っております。
はい、
この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この曲が流れてくると年末やなと思うのと同時に、いやミュージックソンが始まるんだというそんな感じになってまいりますよね。
はい、
目の不自由な方へ音の出る信号機や視覚障害者用のですね、教育機材、などを送るチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティーミュージックソン、今年で47回目を迎えたことになるんです。ラジオ大阪ではもう47年やり続けているということで、私が入社する前からやっているんですよね。
そうなんです。
で、まあ、24時間特別放送やイベントで多くのリスナーに募金を呼びかけてまいります。で、毎年テーマがありまして、今年のテーマはフィーリングサポートっていうテーマなんです。フィーリングサポート、人を支え支えられる、その気持ちにスポットを当てていこうという、こういうことなんですね。ですからこの24時間の中で支える人、支えられる人の相互の信頼関係を取り上げまして、一緒に前を向いていく、歩くことの意味を考えたいと、目の不自由な人の生活を支える機器、あるいは用具の向上、これも随分変わったと、まあ、この番組でもお話はしょっちゅうしてるんですけれども、はい、まあ、そういう意味でサポートも変わっていく、変わりゆくサポートの形などを通じて、支える側、支えられる側の相互信頼の気持ちを紹介しながら募金を呼びかけていく24時間になると、こういうことでございます。はい、テーマがフィーリングサポートということでお届けしてまいりたいと思っております。ぜひご協力をいただきたいなと思っておりますが、さあ、その内容を詳しくこれからこの番組でご紹介してまいりたいと思います。まずオープニングが24日の午前10時でございます。はい、私と和田真美子アナウンサーでスタートさせていただくことになっております。
はい、
で、毎年恒例の渡り初めというのがございます。
はい、信号機のね。
そうなんです、はい、これ、はい、一度か二度ぐらい西村さんも参加していただいたことありましたよね。
あ、はいはい、あります。
お近くのところで信号ができた時に、
はい、はい、参加させていただきました。
そうですよね、
ちょうど、はい、地元で、
ええ、
はい、
でその信号機が今年も2基できることになっておりまして。
ありがとうございます。
吹田と、
吹田、
それから大阪のね、羽曳野市と藤井寺市のちょうど中間で、ちょっと藤井寺市に入ってるところらしいんですが
微妙、
はい、でこの吹田の方は、松本雅子さんが取材してレポートしてお届けすることになっております。
はい、
藤井寺の方は、新しくできて、また皆さんご利用していただけたらなと思ってるわけなんですが、
はい、
あの藤井寺市と言いますと、今年私ね2回取材してるんですよ。まあ、番組の方はかぶりつきでね、
はい、
なんかよく藤井寺に行ったなという今年の思い出の一つなんですよ。あそこは古墳がたくさんあるところなんですよね。モズ、はい、古市古墳群と世界遺産に指定されてるんですが、モズというとこれはあの堺ですよね、
はい、
で古市というと羽曳野ですよね。モズ、はい、古市古墳群と言いながら藤井寺の名前が入ってないって藤井寺市民が怒ってるらしいんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。なんで藤井寺抜けてんねや言うてね、ところが藤井寺の町にもたくさん古墳があるということで、
はい、
そうなんです。町歩いてたら古墳だらけなんですよ。
あ、そうなんですか。
あのぜひ藤井寺の町、はい、歩いていただいて新しい発見をしていただけたらなと思いますが、
はい、
一番驚いたのがね、あそこ藤井寺の市役所があるんですよ、
はい、
市役所の8階のところに、議会場があるんですよ、はい、議会するところが、はい、で、そこからね階段を2つ上がったら10階にちょっと、はみ出た部分があって、そこがね全部ガラス張りになって、
はい、
その10階のところから藤井寺市が見渡せるところがあるんですよ。そこからね古墳があちこちに見ることができるという絶景の場所があるんですが、ほとんど藤井寺市民でも知らない場所なんですね。
っていうか誰でも上がられる、ね、
上がれる、市役所ですから
上がれるんですか。
上がれるんです。なかなかねあの議会のところまで行くことがないんでね。
ないですね、
はい、そこからさらに階段2つ上がって10階にありますから、
はい、
またよかったら行ってくださいものすごい綺麗に見ますんで。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。
はい、ありがとうございます。
ちょっと話は横にそれてしまいました、はい、申し訳ございません。そして最初のゲストが蝶野宇多さん、覚えてあります。
はい、あの伴奏してくれてた、
はい、そうです
ね、中学生ぐらいから、
ええ、
なんか伴奏どうしたするのっていうので、
ええ、
視覚障害者に声かけてくれはった人かな、はい、
そうなんです、
ね、
大阪体育大学教育課程を、うん、今ちょうど 4年生4回生なんですが、
はい、
今年卒業なんですが、先日蝶野さんから嬉しい知らせが入ってきまして、
はい、
見事に大阪府の教員採用試験合格なさったそうです。
おめでとうございます。
はい、そうなんですって。ですからいよいよ来年4月から、その教員として、
ま、
仕事を、うん、頑張っていくということなんだそうです。まあ、もともとその蝶野さんは小学校の頃大阪国際女子マラソンというのが1月の末いつもやってるんですが、
はいはい、
その大阪国際女子マラソンを沿道で見てまして、
はい、
視覚障害者の方が走ってその横を伴走者が走ってたと、
はいはい、
まあ、視覚障害の方は一人で走ることできませんから、
はい、
当然横に伴走者が必要なわけなんですが、
はい、
その伴走してる人を見て、あの人自分の記録にならないのに人のために走っていると、その姿がかっこよく見えて自分もしたいと思うようになったと、
はあ、
これ小学校ですよ。
すごいね。
その伴走者に憧れを持ったと。そこから自分も伴走者になりたいという思いで走りは苦手やったっていう。
苦手やったんですか。
そうなんですよ、苦手だったという蝶野さんが頑張ってで大阪体育大学に入ったわけですから
すごいな。
これはすごいもんです。で見事それを夢果たしたわけです、
はい、
ドリームズカムトゥルーです
すごいすごい。
すごいもんですね。その長野さんに来ていただきまして、うん、たっぷりお話をお伺いしようと。
はい、
まあ、
はい、
当然教員採用試験通りましたんで、
はい、
嬉しいお話が、
そうですね、
いっぱい聞けるんじゃないかなというふうに思っております。
はいはい、
そしてその後はですね、白杖のメーカー、いわゆる白い杖ですが、水野、この番組でも来ていただきました。その水野が、まあ、水野というとスポーツ製品、
はい、
スポーツ用品というイメージが強いんですが、
はい、
こういう視覚障害者のための白杖を作り始めたと、
はい、
これはまあいろいろ事情はあるというふうにおっしゃってました。やっぱりスポーツ人口も減りつつあると、
はい、
他のいろんな製品をこれから作っていかなければというならない中で、
はい、
この白杖というのは、水野という会社はスポーツ用品でゴルフ用品を作ってるんですよね。
あ、はい、
その、まあ、クラブを作る中でカーボンというのがあります、
はい、おっしゃってましたね。
カーボンは非常に軽いんです、素材として、
はい、
でこれを生かして白い杖、白杖を作ることができないかということで挑戦なさったと、
はい、
でこれ実際できた製品を西村さん、
はい、
持ちましたよね。
はい、持ちました。
どうでしたか。
めっちゃ軽いですよ、うん、はい、すごい軽くって、あ、軽いからいいなと思って、うん、自分の持ってる杖と比べてみて、
はい、
しょうもないことしましたけど、いや、やっぱり軽いやと思って、軽いよ軽いよって言われてるやつを順番に買っていってるんですけど、でも軽い。
やっぱりこの持つ軽さというのは、うん、歩き方とか、まあ、楽さとかいうのは違ってきますか。はい、
違ってきますね、杖ってほら振るじゃないですか。
はいはいはい、うん、右左にね、ずっと振っていくんですよ、
はい、うん、だからまあ、もういわゆる、まあ、ベテランの人はそのなんちん力加減とか、
はい、
力抜いて上手に振ってはるんやと思うんですけど、私なんかまだそこまでいかないから、どうしても力入っちゃうから。
なるほど。
腕凝るというか肩凝るというか、
やっぱりそうなるんですよね。
なるんです。
うん、うん、
だから軽いに越したことはないなって思って、
まあ、水野さんの、はい、何かに来ていただいて、
はい、
またゆっくりお話を当日お伺いしようというふうに思っております、はい、さあその後はね、山崎弘隆さんに来ていただきます、はい、で山崎さんですが和歌山の方でいらっしゃいました、はい、今年バスが来ましたよという絵本が、
ね、はい、
出版されました、これが書店に並んだというようなこともあります、
はい、
まあ、山崎さんご本人がバス停で待ってたら、小学校の子供たちが、
はい、
おっちゃんこっちやでっていうふうに、
はい、
バス案内してもらって、でピンポンも押してもらって、バスを降ろしてもらったと、
はい、
これが一人の小学生から始まって何十年と、
はい、
その小学生の子供たちで受け継がれてるという、
はい、
そういう、まあ、物語みたいなもんなんですよ。
うん、でもすごいね、受け継がれるいうことがすごいですよね。
山崎さんにまたお話を改めてお伺いしようと、うん、
はい、
まあ、絵本が出たって、それがね、
はい、
東京の出版社にその情報が伝わって、
はい、
じゃあそれをぜひ絵本にしたいということで、
はい、
これは私はすごいことやなというふうに思いますよね。
そうです、
はい
はい、
山崎さんにこちらのお電話でお話を聞くことになっております、
はい、
さあその後は声の握手が、
はい、
午後1時半からあるんですけれども、今回東京日本放送、あ、そうそう、この番組というのは全国11局でやってるんですよ、
はい、
でキー局が東京の日本放送というところなんですが、
はい、
まあ、キー局といいましても、それぞれの放送局がそれぞれの思いで作ってまして、で、まあ、この24時間の間2回だけ、
はい、
ちょっと全国声を結んで今何やってますかとこう呼びかけをしてくるという声の握手というのをやるんですが、
はい、
それが、1時半頃に、その声の握手があるんですよ、
はい、
で声の握手の中で登場してもらうのが浜田直也さんなんです。
あ、はい
はい
はい、
浜田直也さんに、
はい、
来ていただいて、
はい、
改めて、この番組でもいつもね、
はい、
ふるさとという曲を、
はい、
声楽家のこの浜田直也さんのお声を聞いていただいてるんですが、はい、改めてここでまたお話を聞きながら、
はい、
日本放送とつないだ時に、
はい、
そのお話をしてもらおうかなというふうに思っておりまして、
はい、
ちょっとした今 この2分間、いや、まあ、2分なんですよこれね、持ち時間がね、そうなんです、はい、各局2分の持ち時間なんですが、はい、2分でサプライズを考えておりまして、
楽しみ、
ぜひあの聞いていただけたら嬉しいかなというふうに思っております、はい、まあ、その他にもね、あのちょっと病気関係で言いますと、糖尿病から失明をすると、はい、まあ、網膜に影響が与えて、はい、まあ、目が見えなくなるということもあったりします、はい、その糖尿病の先生で赤井先生という方がいらっしゃるんですが、お医者さんにお話をお伺いしようということもあります、はい、さらにあの黄斑変性という病気があります、はいはい、これにつきまして、王子先生という先生にもお話をお伺いしよう。今度は、まあ、医学的な立場から、はい、その目の病気についても、はい、前半いろんなお話をお伺いしようと、はい、なかなか内容がギュッとこう詰まった、はい、14時まで、午後2時までの放送でございますということで、その後17時からですね、30分間今度は藤川アナウンサーが、担当することになっております。でね、今回は、商店街の方々に募金箱を置いてもらってご協力をいただいてるんですけれども、はい、千林商店街、駒川商店街、はい、小浜商店街と3つの商店街に全部のお店にこの募金箱を置いていただいてるんですよ、
はい、
で今年からこの小浜商店街、はい、南海電車で言いますと住吉大社の駅、その手前が小浜という駅があるんですが、はい、その間400メートルにわたってある商店街なんですが、はい、ここのお店にこの募金箱を置いてくださっておりまして、初めて、登場する商店街になるわけですね。
はい、ありがとうございます。
であのそれぞれ中継をしていこうと、はい、商店街中継をしていこうということになりまして、はいはい、千林は11時ごろ、駒川は12時から13時ぐらい、はい、そして小浜は17時台に、はい、お届けしようということになっております。
はい、
それから19時20時台はですね、山下純一の今夜もバリアフリーファンクミュージックミュージックソンスペシャルというのをお届けすることになっております。あの、はい、山下純一さんもこの番組何度か来ていただいております。
はい、車椅子で、
はい、そうなんです。
全盲の方ですよね。
全盲であって車椅子、はい、手もご不自由であるという中で楽器を持ってで演奏をしたり独自の演奏をしたり、はい、音楽活動をずっと続けていらっしゃるという本当ファンキーな方でいらっしゃる。ラジオ坂でずっと番組やっていらっしゃって、はい、あの番組宣伝もねよく流れてるんですが、はい、私ねあの山下純一さんの声聞いてたらね、お笑いのね香港さんの声にしか聞こえなくなってきましたよ、ね、似てるんですよ香港さんの声にこんなん言ったら山下さんに怒られるかも分かりませんが、ということで山下さんが生放送で頑張ってくれはると。
生放送なんだ。
そうなんです、
ま
あ、どんな放送になるかどうぞお楽しみに、はい、さあそして翌日になります。翌日になっての放送はどんなになるかというのは一曲挟んでお届けしたいと思います。山下達郎さんです。クリスマスイブ。 なんか音楽というのは本当クリスマスムードを高めてくれるもんですね。
そうですね。
なんかこの曲がかかると本当クリスマスという感じがしますもんね。
しますね。
さあさあ、ミュージックソンですが、翌25日になります、
はい、
改めて、生放送は8時から始まることになっております、はい、8時9時ということで、2時間私と和田真美子アナウンサーで、頑張ることになっております、こちらの方は、まあ、いろんな方に来ていただこうと今まだちょっと計画中交渉中でございます、はい、そして最後はフィナーレということで、募金活動をしていただいた皆さんにも登場していただこうと、はい、こんな風に思ってるわけでございます、
はい、
この番組先ほどからお話してますように24日の午前10時から25日の午前10時までの24時間にわたりまして募金を呼びかけてまいります。目の不自由な方へ音の出る信号機をということで一機でもたくさんつけていきたいという、これは西村さん、
はい、
視覚障害者の皆さんがこの信号があることで随分違うというふうに聞いておりますが、ちょっと改めてお話ししていただけますか。
はい、見えない、見えにくい私たちにとって信号は音があれば安心して渡れるんですけど、音のないところっていうのはやっぱり人の気配、車の気配、そういうものを感じ取って渡らないといけないんですけど、そこは結局自分の判断一つ賭けみたいなとこなんですね、
はい、
あ、もう来ないな、大丈夫やなって思って渡るしかないから、そういうところで正直事故もあったりしてます、はい、亡くなられた方もいらっしゃいます。だからそこはその1人しか使わないとか2人しか使わないとかじゃなくって、やっぱり人の少ないところほど私たちは音の出る信号を一機でも多くつけていただきたいので、ぜひとも皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。
まあ、そういう思いを引き取って私たちも一生懸命募金を呼びかけてまいりますんで、一つよろしくお願いいたします。まあ、募金の方法は当日お電話でいくら募金しますよというふうにおっしゃっていただいても構いませんし、さらに今2023ラジオ大阪カレンダーというのを販売しております。ラジオ大阪の出演者がカラーで全部載っております、はい、1月から12月もありまして、これ1冊あったらラジオが楽しめるというそういうカレンダーになっております、はい、これ1000円で販売してるんですが、制作とか販売にかかった経費を除く全額が音の出る信号機の方に回ることになっております、
はい、
ですからこのカレンダーでラジオ大阪が儲けようとは思っておりません、
はい、
はい、音の出る信号機を作るためのカレンダーと思っていただいて結構かと思いますんで、
はい、
一つご協力、このカレンダーを買うことで、協力していただくことになりますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
これね、税込み送料込みもう全部込み込みで1000円となっております。
込み込み、
はい、込み込みの1000円でございますんで、
はい、
いやそれやったら買ってあげるよと、
はい、
音の出る信号機のためならということでしたら、はい、こちらの方にお電話していただきますか。電話番号です、
はい、
0120-966-919 です。 0120-966-919 です。この後午後9時まで受け付けておりますので今 OK でございます。
はい、
0120-966-919 でございます。ぜひお電話して一冊このカレンダー買っていただきますようによろしくお願いをいたします。
お願いいたします。
ということでもうお別れの時間がやってまいりました、
はい、
12月の24日午前10時から始まりますミュージックソン、皆さんご協力一つ本当によろしくお願いいたします。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田敏也でした。ではいつものようにそのゲストにも登場していただきます浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの忘れがたき降る しじはつつがなしやともがき雨に風につけても思いずるふるさと心ざしを果たしていつの日にかか。
ラジオ聞くならラジオ大阪。
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時はそらもう最高の気分です。この喜びが続く限り私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けます。